はい、本日はですね、皆様お忙しい中ご来場いただきましてどうもありがとうございます。日本マイクロソフトの南と申します。今日ですね、このような会を開かせていただいておりますが、実は過去にもですね、5、6年前からこのような会をずっとメディア配信という観点でしておりました。今回がですね、毎年倍々のようにですね、人が増えてまいりまして、今回100を超えるご来場登録をいただいています。非常にですね、他のその業界と比べてですね、メディア業界に携わる方々の、特に我々 IT のビューから言いますと、クラウドを基盤としたマルチデバイスでの、さまざまなコンテンツ配信、管理といったところ、真っ先にですね、日本の中でも取り込まれていると思います。今日はですね、本社の方からですね、外人を招いております。グローバルにはいろんなその配信事例や管理事例等々出ております。それをご紹介するとともに、最新の私どものそのクラウド基盤のアップデートをさせていただきながら、国内でもですね、ここ数年かなり多くのご引き合いをいただいておりまして、皆様にご紹介していきたいコンテンツがたくさんございます。最後にはですね、弊社の今年、満を持してですね、先ほどマルチデバイス型、クラウド型の、OS になります Windows 10のご紹介も含めながらですね、ちょっと少し長時間になりますが、夜の懇親9時、あ、19時ですね、夜の7時までを含めてですね、今日ここにおるメンバーは、フルアテンドいたしますので、今日ここでインタラクティブにいろんなご質問ができないケースは、ぜひですね、5時半以降のですね、すごくフランクな場所になりますので、懇親会でさまざまな質問をしていただければと思います。今日少し長いですが、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では、早速キーノートから始めさせていただきます。マイクロソフトコーポレーション Azure アプリケーションプラットフォームプリンシパルプロダクトマネージャージェイソン・スースより Azure メディアサービスパワリングビデオソリューションスルーダークラウドということで題しまして、プレゼンテーションを始めたいと思います。ジェイソンさん、Could you turn on the mic, please? Thank you.
Hello? Hello, hello?
こんにちは、聞こえますか？はい、皆さん、こんにちは。お忙しいところ、私たちのお話を聞きにくださって、どうもありがとうございます。私たちにとって日本はとても強力な市場でありますので、皆様の関心、特にこの Azure メディアサービスへの関心、非常に嬉しく思っております。そして Azure 全体についての関心も非常に嬉しく思っております。このように皆様が忙しい時にここにいらっしゃること、大きなコミットメントが必要だと思います。重ねてお礼を申し上げます。で、今日の内容でございますけれども、まず高いレベルの概要から Azure についてお話ししたいと思います。そしてそこから Azure メディアサービスとはどういうものなのか、まだご存じない方のために簡単にお話ししたいと思います。そして終わりの部分なんですけれども、ケーススタディをご紹介したいと思います。つまり私たちのお客様がどのように Azure のメディアサービスを使っているのか、それぞれの事業でどのように使っているのか、ご紹介したいと思います。まず最初なんですけれども、Azure 全体のご紹介をします。パブリッククラウドのプロバイダーを選ぶとき、まず先に見なくちゃいけないのは、パブリッククラウドのインフラがきちんとスケールできるかどうか、特に皆さんの事業に必要に応じてスケールできるかどうかだと思います。で、2つの見方があると思います。1つ目は、まずポイントオブプレゼンス、全世界に拠点があるかどうか、そしてインフラのスケールも必要になります。で、今現在世界中で本当にプレイヤー、パブリッククラウドのプレイヤーと言えるのは3社しかありません。アマゾンウェブサービス、マイクロソフト、アジュール、そしてグーグルです。この3社のみ、が実際にリソースを持っており、必要なレベルのリソースを構築する能力を持っており、パブリッククラウドを作れる会社だと思います。ただ、多くの皆様がご存じないのは、マイクロソフトがどのくらいこの Azure に対して投資をしていることかだと思います。で、このスライドをご覧にいただきたいんですけれども、 全世界で最大のパブリッククラウドインフラを築いてまいりました。スケールでいうとアマゾンウェブサービスの2倍の大きさがあります。そしてグーグルと比べると6倍のスケールになります。つまり投資という面では巨大な何十億ドルというお金をですね、投資して世界中に私たちの拠点を作ってまいりました。それだけではございません。ネットワークのインフラも投資をして構築してまいりました。でこれが、いわゆる Azure のビッグピクチャーな大局観なんですけれども、はい、でこれが Azure の全体像でございます。その中で Azure メディアサービスがどこに位置づけされているのかご紹介したいと思います。まずその根底にあるのがいわゆるベースライン、基盤といわれるコンピュート、ストレージ、そして帯域幅の部分ですね。そしてこれがパブリッククラウドがよく知られているところですので VM ですとかクラウドストレージ、ネットワーキング、そういったものがあります。そしてその基盤、その土台の上にあるのが Azure が持ついくつかの高レベルのプラットフォームです。 Azure メディアサービスもそのハイレベルのプラットフォームサービスの一つです。つまりコンピュート、ストレージ、そして帯域幅、その上にメディアに特化したプラットフォームを皆様のために作ったというのがメディアサービスです。例えばトランスコーディング、インジェスティング、ストリーミングをコンテンツライブラリーのためにしたいと皆さんがお考えになっているとき、自分で BM を立ててソフトウェアをインストールして、そしてセキュリティも実装してパッチも入れて、そしてそのライフサイクルも管理する、その代わりにこういった細かいところを私たちが皆様の代わりにやります。それを REST API を通してプログラム的に皆様が作りたいワークフローのお手伝いをします。ですからつまり本当に細かいところ、 VM、 ネットワーキング、セキュリティ、そういったところをきちんと私たちが管理をしてメディアに特化したプラットフォームを皆様に提供しています。ちょっと話の観点を変えたいんですけれども、メディアの業界で何が起こっているか、ただここにいらっしゃる皆様はもうご存知だと思います。皆様業界の方たちですから、つまりこれまでの古いメディアのモデルはコンテンツのオーナーの皆様がコンテンツをライセンシングして、いわゆるディストリビューターに渡していました。例えばサテライトとかケーブル会社とかそういうところですね。ですからサテライトオペレーター、そしてケーブルオペレーターの方たちがそれぞれの世帯、それぞれの家庭にコンテンツを配信していました。しかもデバイスは一つテレビです。ただ新しいモデルはどうでしょう。新しいモデルではコンテンツオーナーが直接視聴者に配信できるルートがあるということです。つまりこれまでのようにケーブルですとかサテライトオペレーターを通さずに直接視聴者の皆様にお届けできるということです。そして新しい世代を考えてみるとテレビを見ないですよね。自分たちのモバイルデバイスを見てビデオを見ています。ですからコンテンツオーナーの皆様はこういった新しい世代、新しい端末にコンテンツを配信する必要があります。だからまず最初に目につくのはコンテンツディストリビューターの数が非常に増えたということだと思います。これまでのように4つとか5つとか6つの放送局だけではなくて、新しい新規の参入者がどんどん増えています。そして次に気がつくのはデバイスの爆発的な増大だと思います。つまりそういったコンテンツを見るための端末ですよね。 Apple テレビ、 Apple TV、 Xbox、 PlayStation のようなものも家庭にありますし、もちろん家庭の外ではさまざまなモバイル端末があります。オーバー・ザ・トップ、これが OTT と私たちが呼んでいる新しいモデルなんですけれども、 コンテンツ所有者の皆様には大きなチャンスであるわけです。しかしこの大きなチャンスとともに様々な課題も発生します。つまり今コンテンツを持ってらっしゃる方たちはディストリビューターの皆様に依頼をして依存をしていました。ということは自分たちでインフラを構築して配信をするというそういった経験がないのです。いわゆる放送局に支配された世界から OTT の世界に移行するために、移行する間に今まで考えてなかったことを気にする必要が出てきました。どういうことかというと、権利ですよね。放送局から OTT の場合の著作権とか権利はどうなるのか、コンテンツのセキュリティはどうするのか。今デジタル化をしてあちこちに送っていますから、いわゆる盗まれないとか、権利を持ってない視聴者が見ないようにする。しかもそれだけではなくて、そのインフラをスケーリングして、必要に応じて視聴者の数に合わせてスケールをしなければいけませんし、増えた時にはシステムがきちんと対応できるようにダウンタイムがないようにしなければいけません。つまりこういったさまざまな課題も生まれたということです。ここで Azure メディアサービスの登場になります。
あのメディア特徴のためのプラットフォームを Azure のプラットフォームの中に入れております。これによってコンテンツオーナーの課題を多く解決いたします。で、少し戻りますが、で私どもが提供している機能は5つに分けられます。クラウドへのアップロードとストレージ、そしてエンコーディングとメディアインサイト、コンテンツの保護、そしてストリーミングプレイヤークライアントの5つです。そして今から一つ一つの機能をご説明いたします。まずコンテンツのアップロードとストレージですが、まず一番初めに行うこと、つまりクラウドの中にまずコンテンツを入れていく必要があります。でコンテンツオーナーや放送局はまずスピード、セキュリティについて考え、またプロトコルについても念頭にあるでしょう。で、私どもさまざまなものをサポートしております。まずセキュリティに関しては、コンテンツがお客様の敷地を出る前にそれを暗号化して、また実際の送信も暗号化したまま送ります。またクラウドの中にコンテンツが入った後も暗号化された形で格納されますので、自分たちの敷地を出た後またクラウドで格納されている間ずっとセキュリティが担保されております。またシンプルな HTTP の送信方法もサポートしていますし、また非常に大きなファイルであればいくつかの UDP ベースの高速なアップロードを提供します。例えばユニクソンといったパートナーが提供します。またアスペラ、シグナントもそういったパートナーです。またこのコンテンツがクラウドに入った後はさまざまなオプション、冗長性のオプションを提供します。例えば複数のコピーを一つのデータセンターの中に格納する、もしくは地理的に分散されたリージョンの中の複数のデータセンターにコピーをそれぞれ持つという選択肢もあります。そして最後にエクスプレスルートというものがあります。エクスプレスルートによって Azure クラウドへ直接接続することができるようになります。これによってさらに高速化し、またさらに強化されたセキュリティが提供されます。こういった複数の選択肢がございます。お客様のテクニカル、そしてビジネスの要件に応じた最適なセルソリューションを提供いたします。次にはエンコーディングの話です。コンテンツがクラウドの中に入った後準備作業があります。お客様にストリーミングを、視聴者にストリーミングをする前にコンテンツの処理をする必要があります。 ここで重要なのは、放送局は非常に波でコンテンツが入ってくるんです。例えばホリウッドのカタログが一気にバチとして送られてくる、そういったことがあります。 Azure メディアサービスでは弾力的にスケールアップスケールダウンができます。例えば1000台のトランスコードノードを、今日1日翌日クラウドの中で必要で、それが5日間必要で、ライブラリ全体をトランスコードして、その後通常の業務では1つか2つに減らすといったことができるんです。 Azure メディアサービスではこのようにトランスコーディングのインフラを弾力的にスケールアップダウンができます。使った分だけ課金され、そして使い終わったら容量を通常に戻すことができます。またほぼすべてのブロードキャストスタジオのコンテナ、そしてコーデックをサポートしています。最近アップルのプロレスのディコーディングの能力も追加されました。多くのスタジオがアップルプロレスを使っています。メザニンを提供するときにアップルプロレスが使われているので、アップルプロレスをインジェストして Azure メディアサービスでそのアップルプロレスのコンテンツをトランスコードできるようになりました。また SDHD そして 4K の出力をサポートしています。またまもなく HEVC もサポートいたします。またライブエンコーディングが新たに付け加わりました。ライブのブロードキャストのワークフローが必要なのであれば、一つの高品質のクオリティレベルのライブストリームを入れて、クラウドの中でそれを複数のレンディションにトランスコードして視聴者に配信できます。こういったライブのエンコーディング能力が付け加わりまして、またアップルプロレスも新しく追加されました。そして間もなく HEVC のサポートがエンコーダーの中で提供されます。次にコンテンツの保護です。アップロードのワークフローを構築して、自分のプレミスを出る前にコンテンツを暗号化することができます。そしてそのコンテンツをクラウドにアップロードして暗号化して、そして暗号化したまま格納することができます。つまりワークフローの最初から最後まで常にコンテンツは暗号化されています。で、私どもの暗号化 DRM のアプローチはダイナミックに DRM をリクエストの時点で適用するというものです。コンテンツを暗号化されたままストレージの中で格納する、そしてそのコンテンツのリクエストがかかった段階で、例えばリクエストでワイドバイン DRM もしくはプレイレディ DRM もしくは AES 暗号化でリクエストされた場合、その DRM をリクエストされた時点で適用します。これは非常にパワフルです。なぜなら3つ4つ5つの資産のコピーを格納する必要がなくなるからです。共通のストレージ暗号化でコンテンツを格納してリクエストが出た時点でそのリクエストに合わせた暗号化をかけます。そして DRM をかけます。そしてキーが盗まれた場合でも新しいキーをいただければ、その新しいキーをコンテンツに適用します。ライブラリ全体を再暗号化する必要はありません。キーだけを適用すればそれがライブラリ全体に瞬時に適用されます。 AES128 クリアキーのサポート、これは iOS のデバイスで最も頻繁に使われているキーです。これをサポートしています。またマイクロソフトプレイレディもサポートしております。こちらは Xbox や Windows デバイスで使われています。IE や Edge のブラウザーもマイクロソフトプレイレディを使っています。 そして最近 Google ワイドバインのサポートも追加されました。そして間もなく Apple フェアプレイのサポートもいたします。ここでお伝えしたいのは、すべての DRM、 すべてのデバイスのネイティブの DRM をサポートするということです。これによって摩擦なしであらゆるデバイスにリーチをかけることができます。そして暗号化とともにホステッドライセンスとしてキー配布サービスを提供しております。プレイレディのライセンスサーバー、もしくは Google ワイドバイのライセンスサーバーをホスティングできます。そして将来的には Apple のフェアプレイライセンスのホスティングも可能となります。これによって暗号化のキーの格納とライセンス配信もサポートできますので、暗号化とライセンスデリバリーのフルソリューションを提供できます。複数のオプションがあります。認証に関して複数のオプションがあります。まあ、ライセンスを配布する前に、まあ、こういった認証がかかります。これもさまざまサポートしております。
次にお話ししたいのがライブオンディマンドストリーミングの部分です。ここも今お話しした DRM と同じようなアプローチですので、さまざまなプロトコール、つまりさまざまなデバイスに配信するために必要なプロトコールをサポートします。つまり要求が来た時点でどのようなプロトコールかということを見極めて配信します。つまりシングルバージョンでコンテンツを貯めておいて、リクエストが来たんで HLS ですとかプレイレディ、また MPEG ダッシュ、そういったものに変換していきます。つまりそういったことを通してアセット、つまり資産は一つのコピーだけを格納しておいて、さまざまなプロトコルを通してサポートできるようになります。で、フューチャープルーフということもできます。これどういうことかというと、プロトコルというのは時間が経つにつれて変わりますよね。ということで、次のプロトコルの要求が来たときにライブラリーすべてを再処理するのではなくって、もう即そのプロトコールに対応できるようになっています。スケーラビリティも一つ大変重要なものだと思います。 OTT の世界では視聴者の皆様は日々そしてイベントごとに変わると思います。ですからそれに沿って弾力的にスケールできる能力が必要になります。つまり聴衆のサイズに応じて変わっていくということですね。特に何を言いたいかというと、ライブの場合私たちで非常に素晴らしい能力があります。例えば即時の、ライブから BOD に変えることができると。これまでは何かをライブストリーミングしてBOD になる前にトランスコードしなくちゃいけなかったので待ち時間があったんですけれども、今この BOD 用のアーカイブが即視聴者の皆様にアベイラブルになります。そしてこの能力を使うと、いわゆる興味深いクラウドの DDR ができるようになると思います。リニアストリームをクラウドに流しながらそれぞれのプログラムをアーカイビングしていくと。そしてキャッチアップビューイング、いわゆる最初から見てなかった人がチャンネルに合わせた時点で見えるということですね。それからダイナミックマニフェストマニピュレーション DMM という能力もあります。これは配信の品質のレベルなんですけれども、デバイスによって調節していきます。例えばモバイル端末に対しては品質をちょっと下げて、配信する。で、きちんとつながっているコネクテッドデバイス、例えば家庭にあるような端末に対しては高品質なものを流す。つまり端末そしてその接続性によってですね、品質をきちんと調節していくということです。そしてこれもリクエストごとに即調節できます。ダイナミックアドインサーション DAI、 これはどういうことかと言いますと、スカリシグナルですとか、誰かがボタンを押してその時点で能動的に広告を挿入していくということですね。そしてもう一つサブクリッピングという能力も加えました。 例えば、まあ、野球をライブでストリーミングしている場合、誰かがホームランを打ちました。そうするともうその時点ですぐそのホームランをハイライトに変換できて、そしてそのサイトに即ポスティングすることができます。つまり今起こっているライブストリーミングの中でハイライトをキャプチャーしてクリップして、すぐその後同じサイトで見せることができるわけです。そしてもう一つライブストリーミングで重要なのは、まあ、リアルタイムの遠隔計測、それからヘルスデータですよね、まあ、リアルタイムのライブストリーミングをしながら、まあ、その健全性ですとかそういったものを計測していくということ。そしてこのエリアで新しいのは、つい先週アナウンスしたばかりですけれども、 Azure Premium CDN を提供しています。ストリーミングサービスと、まあ、自動的にプロビジョニングができるようになります。そしてそれに並行してプレミアムオファリングとして Azure CDN、 これは今お話しした機能に加えて、能力に加えて、さらに深掘りをしたアナリティクスですとかルールエンジンが加わりました。そして、もうすぐ提供できる内容として、今赤米とパートナーシップを発表したばかりでございますけれども、赤米も、Azure の第2番目の CDN のオプションとして皆様に利用可能になります。ということは Azure メディアサービスのストリーミングで赤米を使えるかどうか、それも私たちの方で自動にプロビジョニングするサービスが加わります。で、最後の機能の部分なんですけれども、プレイヤークライアントです。皆様どれだけ端末が増えているかよくご存知のはず。ということは、そういった全ての端末で使えるビデオプレイヤーというのが非常に貴重というか、まあ、希少なものになっているわけですね。そこで私たち Azure Media Player を作りました。これは HTML5 JavaScript ベースのビデオプレイヤーのフレームワークです。つまり一つのビデオプレイヤーで全てのデバイスで利用できるということです。しかもブラウザーの中から立ち上げて使うことができます。具体的に何ができるかというと、まず第一に、そのデバイスでどのタグを使うのか自動的に認識します。例えば Chrome で走っている場合は、例えば PC とか Mac 上になると思いますけれども、 MSG をサポートしていますから、このプレイヤーが自動的にビデオタグを使って HTML ファイルの中のタグを認識します。もし Firefox を使っている場合、 MSC はまだサポートしていませんので、フォールバック機能があります。例えばフラッシュですとかシルバーライトのプラグインに変換します。そしてその選択をした後で、そのデバイスに合った、その端末に合ったプロトコールも選びます。例えば iOS なのか、もし iOS でしたら HLS をリクエストしますし、 Chromeで走っている場合は MSC を、そして MPEG ダッシュをサポートしていますから、ダッシュというものを私たちに対して要求してきます。そしてそれに伴って適切な DRM 技術というものも即選択できます。つまりどのデバイスでどの適切な技術を使うのか、それが非常に、まあ、悩ましいところなんですけれども、そういったこともすべてこちらの方で管理できます。これ HTML5、 そして JavaScript ベースです。カスタマイズできます、スキンできます、ブランディングもできます。そして皆様のサイトの中に組み入れて、皆様ご自身のビデオプレイヤーとして走ることができます。しかもこれ無償で、もし Azure メディアサービスを使っていらっしゃるなら、これは無償で使うことができるビデオプレイヤーです。そしてここで、もうすぐ提供できますけれども、皆様こういったプラットフォームでネイティブアプリケーションを構築したいと考えているはずですので、HTML5 で提供している機能性をネイティブライブラリーとして iOS、Android に対しても提供します。それを使って皆様ご自身のネイティブアップを作ることができます。 で次の話題なんですけれども、じゃあカスタマーアダプション、すなわちユースケースですね。 Azure メディアサービスを使ってお客様が何をしているか皆様にご紹介したいと思います。 Azure メディアサービスですけれども、市場、上市してから約3年ぐらい経ちました。この3年という短い間なんですけれども、さまざまなお客様、パートナーの皆様から、多大なサポートをいただいております。多くのお客様も日本にいらっしゃいます。日本のお客様、本当に皆様のサポートありがとうございます。でここで私がどうしようかなと考えたことなんですけれども、まず Azure メディアサービスをどのように使っているのか、シナリオ、つまり事例を皆様にご紹介しようと思います。でまず一つ目の、シナリオなんですけれども、 Azure メディアサービスを使っていわゆる新しい視聴者、新しいオーディエンスを獲得しようとしているお客様、フジテレビがその一つのいい例だと思います。フジテレビ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、日本のいわゆる従来の放送局ですよね。2番目のスライドでご紹介しました。でこれまでは、いわゆる放送局という形でコンテンツを配信していました。しかしフジテレビが気がついたのは、視聴者の皆様の多くがデジタルデバイスに乗り移っていると。ということは自分たちの放送の内容をこういった IP で接続されたデバイスでも提供したいと思いました。そこでフジテレビが今何をやっているかというと、これまで配信していたテレビの、チャンネル、テレビのコンテンツを、リニアサービスとして Azure メディアサービスを通して、サブスクリプションモデルで、もうアメリカドルにすると月10ドルぐらいなんですけれども、同じテレビのコンテンツを、いくつかはデジタル向けに変える時もありますけれども、さまざまな端末に配信しているということです。
でこれいくつかフジテレビが Azure メディアサービスを通して配信しているコンテンツの一例です。ビデオオンディマンド、そしてライブコンテンツあります。 F1 なども入っています。次が楽天ショータイムさんです。楽天ショータイムは私どもの最大のストリーミングのお客様の一社です。 Azure メディアサービス、世界でも最も配信していただいています。ライブラリーの数は12万タイトル以上、VOD ビデオオンディマンドのシステムから配信しています。またライブストリーミングも Azure メディアサービスで行っています。野球の試合を日本で放送しています。 Azure メディアサービスを通して野球の試合を放映しています。次は新しいニッチ市場に食い込んでいく放送局です。NGSN という会社です。 Next Generation Sports Network、 次世代スポーツネットワークの略です。この会社は全く OTT の世界から生まれた会社です。ですので地上波の世界では全く存在していなかった会社です。ここでニッチ市場があると彼らは見出しました。つまりサッカーファンの市場です。でも国内のテレビでは見れないリーグがある。例えばアメリカではあまり、サッカーはあまりまだ人気が薄いので、多くのサッカーリーグ、下に映っているリーグですが、それはアメリカ国内では放映されていません。アメリカの皆様はこういったコンテンツを通じは見ることができないんです。 NGSN はここで放映権を獲得して、それを OTT で配信する、 Azure メディアサービスを使ってそれを月額課金で配信するということを考えつきました。これはアメリカ国内ではなく地上波で、これが実際の地元の放送局で放送されていない国、アメリカ国外でも提供しています。こういったアメリカ国内のサッカーファン向けの配信、これは NGSN にとって非常に大きなビジネスチャンスとなりました。 これはサブスこれもサブスクリプションビジネス、月額で登録していただいてサッカーシーズン中好きなだけチャンネルを見ることができます。また既存の放送ビジネスをさらに拡大していくというやり方です。ここでの事例は NBC スポーツ、米国の NBC ですが、 NBC スポーツとはもう長年お付き合いがありました。そしてもうすでに放送のビジネス非常に大きいものを持っていました。で、今までのコンテンツの権利、それはテレビで放映したものを同じコンテンツを OTT でも配信するということを始めております。例えばオリンピック、 NBC とは3回のオリンピック一緒に放映しております、配信しております。いずれも成功しております。で、この彼らにとって新しいビジネスというのは、オリンピックというのは非常に規模の大きなイベントです。あまりにも競技の数が多すぎて、普通の放送では全ての競技をカバーできないんです。で、権利があっても十分にチャンネルがないということで、 OTT やウェブを使えばあらゆる全てのコンテンツ、持っているコンテンツを全て視聴者に提供することができます。NBC スポーツです。ライブストリーミング、すべてのスポーツのコンテンツの権利の配信を Azure メディアサービスを使って行っています。例えば PGA ゴルフですとか F1 レース、ロランゲルス、フランスのフレンチのテニスのトーナメントのロランガレスですね。さまざまなスポーツのフランチャイズを NBC スポーツは放映しております。で、同じコンテンツがアジアメディアサービスを通じて日々配信されています。約20 Azure メディアサービスで1日あたり20時間スポーツ番組の放映をしています。また NBC スポーツの代表的なイベントとしてスーパーボール2月に Azure メディアサービスで配信していただきました。スーパーボールはライウェブで過去最大のスポーツイベントとなりました。ピーク時130万人の視聴者が配信を通して視聴しておりました。非常に大きなイベントです。次に OTT を使ったより良い視聴環境を作り出すということで、放送、通常の放送ではコンテンツがとてもフラット一方向なんです。つまり映像は見えても、ただ映像が提供されるだけで、その映像とインタラクションがないんですね。双方向性が全くありません。自分が何を見たいかということをコントロールすることができません。もう放送局から提供されたリニアなビューしか見ることはできません。そこでデルタトレというパートナーと組みまして、ワールドカップの視聴エクスペリエンス、視聴体験というのを Azure メディアサービスで構築しました。そして10社の放送局がそれを採用しました。で、これいくつか画面ショット、こういったエクスペリエンスがこのコンテンツで提供されますという例なんですが、もちろん映像はあります。非常に高品質のビデオは提供されますが、それ以外にもコンテンツとインタラクションする方法を提供しています。例えば左側にヒートマップがあります。各番号でプレイヤー、選手が示されていて、今フィールドのどこにいるのか、そしてボールがどこにあったのか、ボールが最も頻繁にどこの位置にあったのか、そして番号にクリックするとその選手のプロフィールが出てきたりします。またインタラクティブなタイムラインというのもあります。ゴールがどこの瞬間でスコアされたか、レッドカード、イエローカードがどこで出たのかということが一目で分かります。そしてそこをクリックするとその場面が見えるということで、視聴者としてはコンテンツと好きなようにインタラクションができます。これは OTT で全く新しいコンセプトで、今までの放送では決してできなかったことです。次は視聴者とより緊密に関わるというところで、 これここではリアルマドリッドの事例をご紹介したいと思います。リアルマドリッドは世界最大のスポーツのフランチャイズです。リアルマドリッドからお声がかかりまかって、最初は自分たちの試合をストリーミングしたいという話だったんですが、それだけでなく解析データアナリティクスのデータをキャプチャーして、視聴者がこういったあの動画をどのように消費しているのか解析したいというものでした。で、このリアルマドリッド向けに構築したアプリです。非常に視聴者がコンテンツとやブランドとエンゲージメントができるアプリを作りました。もちろんあの動画を視聴するというところも非常に重要だったわけですが、リアルマドリッドにとって最もビジネスの価値が出たのはデータ、収集したデータから得られる洞察でした。例えば視聴者がどのようにあの映像を見ているのか、どんな言語で見ているのか、どのデバイス、どのブラウザーから見ているのか、どれぐらいの頻度で見ているのか、そういったデータを取ることで非常に貴重な、今後より良いあのコンテンツを提供するためのヒントが出てきます。で、リアルマドリッドが今まで知らなかったことで、これで分かったことは、最も、3番目に人気のある視聴言語がインドネシア語だったということです。この調査をするまで全く知りませんでした。そういった意味で今後は投資をより、インドネシア語で、コンテンツを提供するという形に、投資を振り向けるという意思決定ができました。こういったビジネスの知見をこのソリューションから、あの Azure を使ったソリューションから得られたということです。
そしてこれまでお話しした内容なんですけれども、メディアエンターテインメントの業界ですね。次にご紹介したいシナリオなんですけれども、いわゆる企業のシナリオはどういったものなのか、最初にデジタルマーケティングからお話ししたいと思います。もう皆様たくさんご覧になっていると思いますけれども、私たちのお客様、企業の皆様、ブランド、そういった企業がより多くのビデオを使ってより多くのマーケティングをしています。例えば、オートメーカーかもしれませんけれども、おそらくサイトで自分たちの車が東京の、街を走っているショートビデオとか、そういったものを見せています。つまりマーケティングとエンタメの境界線がだんだんと薄れてきたということであって、それは意図的にそうしていることであって、自分たちのブランドを違った目で見てもらおうとしているわけですね。そこでビデオがとても大きな役割を果たしています。ちょっとこの Azure メディアサービスを使って、こういった企業のお客様がどのようにマーケティングをしているか、これはアイスランドなんですけれども、ペプシが作ったビデオです。ワールドカップの開催中にペプシは自分たちのサイトでお客様に自分たちのサッカーのスキルを見せびらかすようなビデオをアップロードしてくださいと読みかけて、その場で誰が一番すごかったかといった投票をして、検証を出したといったことがありましたけれども、こうすることによって、消費者の皆様との関係、エンゲージメントがより密接なものになりますし、一度アップロードするだけではなくって、何度もこのサイトにアクセスをして、このペプシのサイトにアクセスをして他の人がどうしてるか見たということもありました。そして次はトレーニングです。これほとんどの企業がやってることですよね。でその一つの事例でございますけれども、これ、全世界に向けて外科医のトレーニングをしているサイトです。で外科医の場合、手術をする場合なんですけれども、きちんと認証を受けなくちゃいけないんですね。これ、周期的に認証しなくちゃいけません。で、これまでは世界のどこか遠くに飛んでいってトレーニングを受けて、認証を受けるということだったんですけれども、この企業は24時間、ほぼ2ヶ月ごとに24時間のこういったビデオを出しています。でそのビデオの中では、著名な外科医が実際に手術を施工しているところをライブで見せてトレーニングにしています。しかもこの企業を通してですね、ちゃんとそのトレーニングを見ました、トレーニングを受けましたという承認を発行する機能も持っています。 まあ、これまでお見せしたのがお客様の事例ですけれども、ここでちょっと話を変えてパートナーを紹介させてください。Azure メディアサービス、そして皆様のビジネスニーズをサポートできるパートナーの皆様なんですけれども、これはいわゆるワールドワイドの私たちのパートナーの皆様です。アスペラ、早くてセキュアなアップロード、クリアリープ、 OBP のパートナーです。つまりビデオ CMS ですとかワークフロー管理、サブスクライバー管理、そういったものを提供して、まあ、サービスレベルをさらに高いレベルで私たちのプラットフォームの上で提供しています。ラブナー、これはエンタープライズの世界のパートナー様ですけれども、例えばエンタープライズポータル、先ほどお見せしたようなトレーニングポータル、これがまあラブナーが提供しているところ。アクシノムは DRM のパートナーです。皆さん DRM、まあ、カスタム DRM が必要な場合、ライセンスサーバーが必要な場合、アクシノムがいいパートナーとなるはずです。ニューテック、これは私どものパートナーでトライキャスタープロダクトを構築している会社です。皆様使ってらっしゃると思いますけれども、まあ、いわゆる放送クオリティのグラフィックですね、それを、まあ、利便性の高いパッケージ化をしてインジェストしやすいようにして、まあ、トライキャスターからライブストリームできるようにして Azure メディアサービスのクラウドに提供しています。そして視聴者の皆様にはきちんとトランスコーディングをして配信します。そしてデルタトレイ、まあ、先ほどお見せしたあのワールドカップのサイトを作ったパートナーですね。特に、まあ、スポーツメディアに興味のある、皆様、インタラクティブでエンゲージングな、スポーツイベントのライブストリーミングコンテンツ、デルタトレイ、ぜひ、皆様にご紹介したいパートナーです。そして最後になりますけれども、日本の市場でも素晴らしいパートナーの皆様がいらっしゃいます。まず左側 SI システムインテグレーター、そして ISB インディペンデントソフトウェアベンダー、つまり、富士ソフトですとかネクストスケープ、そういった皆様ですね。こういった日本のパートナーの皆様を通して Azure メディアサービスのインテグレーションのみでなく、もし CRM システムまたは課金システム、そういったもののニーズがありましたら、システムインテグレーターを通して一つのソリューションにまとめることもできますし、 ISB の面では Azure メディアサービスをさらに活用するための機能を提供しています。で、 JFIT、 こちらは、まあ、市議会ですとかそういった自治体の議会の放送を中継しているところです。そしてこのパワードバイのところなんですけれども、マイクス、そして NHK メディアテクノロジー、ここもパッケージ化されたソフトウェアを出していますけれども、まあ、その下にあるのが Azure のメディアサービスです。まあ、私の方からは以上でございます。皆様もし質問がありましたらどうぞ挙手をお願いいたします。もし質問がないのでしたらちょっと休憩をして戻ってきてもいいという感じでございますけれども。
Thank you, Jason.
<笑>
質問ある方いらっしゃいますでしょうか。懇親会にもジェイソンさんいらっしゃいますので、そこで個別にご質問いただくこともできますし、こちらで何か代表して何かご質問があれば受けたまりますが、いかがでしょうか。
Okay, well, I think they will have questions in the session party.
Sure, yeah, I'll be here at the end of the day.
Okay.
For anybody, yeah.
Okay. じゃあ、thank you very much. ありがとうございました。
Yep. Thank you.